恵みをいただく御言葉はヨハネによる福音書の20章1節から23節までです。ヨハネによる福音書の20章1節から23節、はじめに10節までお読みいたします。さて、週の初めの日にマグダラのマリアは朝早くまだ暗いうちに墓に来た。そして墓から石を取り除けてあるのを見た。それで走ってシモン・ペテロとイエスが愛されたもう一人の弟子とのところに来て言った。誰かが墓から死を取っていきました。死をどこに置いたのか私たちには分かりません。そこでペテロともう一人の弟子は外に出てきて箱の方へ行った。二人は一緒に走ったが、もう一人の弟子がペテロよりも早かったので先に墓に着いた。そして体をかがめて覗き込み、雨布が置いてあるのを見たが、中には入らなかった。シモン・ペテロも彼に続いてきて墓に入り、雨布が置いてあって、イエスの頭に巻かれていた布切れは雨布と一緒にはなく、離れたところに巻かれたままになっているのを見た。その時、先に着いたもう一人の弟子も入ってきた。そして見て信じた。彼らはイエスが死人の中からよみがえらなければならないという聖書をまだ理解していなかったのである。それで弟子たちはまだ自分のところに帰っていった。アーメン。それではお祈りいたします。私たちを愛してくださった我らの主イエス様、あなたを褒めたたえます。弱い私たちであっても、それでも朝早くからこのようにして主よ、あなたを求めて出かけてきた一人一人、その一人一人に主よ、あなたが密かに特別に会ってくださる恵みを感謝いたします。今朝も主よ、あなたが会ってくださる恵みを感謝します。どうか私たちもあなたを見て信じることができますように、御言葉の中にいますイエス様を見て信じることができますように、どうか導いてください。これからのすべてをあなたに期待いたします。すべてを支配してくださる主、あなたの御手にお委ねし、我らの愛する主イエスキリストの名前によってお祈りをします。アーメン。この復活の主、福音書の中においては、この四福音書の全部に復活のイエス様が書いてあるんですけれども、昨日手術は、ローマ書の方からもう具体的に理論的に、このイエス様と出会う方法、この2000年前の出来事が今ここにいる皆さんとどう結びつき、そして結びついたならば、皆さんはどのようになっていくかを、見たんですけれども、この復活の主のありさまが、このヨハネの視点から、見た、視点でこのヨハネの、20章のところに書いてあります。ヨハネは実際にこの復活の日の朝、実際にリアルタイムにそこにおりました。そしてこの週の、明け方の日、これがすなわち、日曜日です。いわゆる、その前の日が安息日で、それで、このようにして、マリアや弟子たちは動くことができない。安息日は、歩く距離にも、限りがある。で、それで、何か働くということを、それは、ユダヤ人は、安息日にはしません。で、それで、この、週の初めの日、このマグダラのマリアは、もう朝早くから、まだ暗いうちにですね、行きました。週の初めの日。ユダヤでは夕方から一日、日没から始まるんですけども、 しかし、ね、日没、ね、夜に墓に来てということはできませんから、けれども、このマグダラのマリアは朝早く、もう早速ですから、働くことができる、ね、動くことができる、その初めの瞬間に、もうマグダラのマリアは動き出して、そしてこのイエス様の墓に行きました。何のために行ったか。イエス様は、ね、あらかじめ蘇ると言っておられたから、ね、もう早速蘇ったかな、ね、そういう喜び、楽しみで行ったのではありません。このイエス様がもう死んで、ね、その遺体に防腐措置を施すために、マグダラのマリアは、朝早くから行ったんです。イエス様のことを、ね、生きてるとは思わず死んでると思って行った。けれども、しかし、このマグダラのマリアはそのように、ね、もうイエス様について、イエス様はもう死人のというカテゴリーの中におられない。永遠に生きておられるというお方というカテゴリーの中にいるとはつゆ思わず、それでもイエス様を慕っている、ね。イエス様が好きだ。そういう思いで、が募って、ですから、ね、この週の初めの日の、ね、まだ朝早く、まだ暗いうちに、彼女は、まあ、先に起き出して、ね、行ったんですね。本当に蒼天祈祷会と一緒ですね。蒼天祈祷をする人は、この一日のまだね、暗いうちに起きて、主のもとに来て、そして御言葉を求めて、ね、来るものですね。で、そうして、このマグダラのマリアは墓に来るんですが、しかし、墓がですね、石が取り除けてあって、で、イエス様がもう墓の中にいないということを、ね、それを、ね、確認しました。マリアとしては、ね、イエス様が蘇ったとはまだ思っておりません。信じておりませんでした。で、それで、ね、これはでは大変だ、ということで、彼女は走っていきます。シモン・ペテロと、ね、もう一人の弟子のところに走っていきました。で、そこで言います。誰かが墓から死を取っていきました。死をどこに置いたのか私たちには分かりません。で、ペテロとヨハネも、ね、当然イエス様が蘇ったということを、それが信じておりませんでした。まだその時。で、それで、ヨハネとペテロ走っていきます。二人は、ね、一緒に走ったんですけど、しかしヨハネの方が、まあ、足が速かったんですね。で、それで、先に着いた。けれども、ヨハネは、ね、体をかがめて覗き込んだだけで、ね、覗き込んでみると、雨布が置いてあるのを見た。イエス様の体を、ね、イエス様の遺体を巻いていたその雨布が、そこにあって、その雨布はイエス様を巻きついていたのではなく、イエス様はそこにおらず、そこに置かれていた状態を、ね、外からこうやって眺めて、それを確認しましたけれども、その後から、ペテロが入ってきて、墓の中に入っていくんですね、ペテロは。で、それで、ペテロが入った時にね、ヨハネも墓の中に入る、ね、気持ちが起こって、で、それで一緒に入っていったんですが、この、ね、布が巻かれたまま、しかも、その顔を覆う布、イエス様の頭に巻かれた布切れ、ね、これ顔覆いの布ですけども、これがね、離れたところに置いてあった。で、それをね、確認した。で、それで、それを見て、で、それで信じたって、八節に書いてあります。イエス様の遺体が墓の中にはないということをね、見て、信じました。イエス様はね、要するに弟子たちは墓の中に遺体があるままだと、それまで思い込んでいたんですけど、しかし、このマグダラのマリアの証言によって、ね、来て、そして見て、信じたわけですね。どうせ信じるのであるならば、イエス様が復活されたということをね、それを、ね、信じたいものですけど、しかし、ここにいる三人、みんなもろとも頭が塞がれていたんですね。思い込みで。イエス様のお言葉はこうでした。ね、私は、ね、悪者たちの手に引き渡されて、ね、十字架につけられて殺される。しかし、三日のうちによみがえる。これがもともとイエス様がおっしゃっていたことでした。ですから、三日目に来てみて、そしてイエス様の体が、遺体がない、墓の中にない、ということを見たならば、イエス様のことを、言葉を思い出し、 思い出すなら、あ、イエス様も今蘇ったのだというふうにね、結びつけるのがまた妥当ではあるんですけど、しかし人間の頭には思い込みやまたね、悲しみ感情、もうね、絶望感情、そして本当にそうした思い込みによって塞がれて、イエス様のお言葉が信じられないって、信じられないどころか思い出しもしない、そういうことすらあるんですね。弟子たちは本当に絶望感で思いが塞がれておりました。そしてさらにイエス様の体が、遺体が墓の中から取り除かれてしまったということで、さらに、もう深くどんよりした、暗淡とした気持ちになったことでしょう。そしてね、また弟子たち、この、ね、もう日が昇って明るくなった。誰か、ね、人に見られたら、ね、あ、あれはイエス様の弟子だった人間だって、ね、ユダヤ人たちが探し回ってるかもしれないって、そういう恐怖もあったことでしょう。で、それで、この弟子たちは、このイエス様の体がそこにないということを確認すると、ね、早々と帰ってきました。けれども、ね、マリア、ね、朝早くから、ね、真っ先に誰よりも早く、このイエス様の遺体でもいいから、ね、行きたいと、ね、イエス様のことを優先したマリアは、まだ、ね、そこに留まっていました。ね、11節から。しかし、マリアは、外で墓のところに佇んで泣いていた。そして泣きながら、体をかがめて、墓の中を覗き込んだ。すると、二人の見つかいが、イエスの体が置かれていた場所に、一人は頭のところに、一人は足のところに、白い衣をまとって座っているのが見えた。彼らは彼女に言った。なぜ泣いているのですか？彼女は言った。誰かが私の死を取っていきました。どこに置いたのか私にはわからないのです。で、ここにおいて彼女、見つかりを見ました。本当に不思議なありさまです。マリアは、このね、二人の弟子が自分の、ね、ところに帰っていった。そこに相変わらずね、一人で佇んで泣いていたんです。まだイエスのところに留まって。で、それで、ね、泣きながら体をかがめて墓の中を覗き込むと、ね、その、さっきシモン・ペテロとヨハネの二人がね、その同じ墓の中から、ね、出てきたにもかかわらず、この度マリアが中を覗き込んだら、ね、いつの間にか入ってきたのかわからない、ね、二人の見つかりが、しかも、ね、白い衣をまとった、白い衣をまとった、ね、見つかりが二人、ね、頭のところと、ね、その足のところに、イエスさんがの体の置かれていたその頭と足のところに座っているのを見た。これ非日常的です。驚くべきことです。けれどもマリア、なんか驚いたような形跡がなくて、ね、この見つかりに、なぜ泣いてるのですかって聞かれたら、普通に答えるんですね。誰かが私の死を取っていきました。どこに置いたのか私にはわからないのです。本当に心がですね、悲しみで塞がれていると、このような、ね、主の見つかりが立った、主の見つかりが目の前に現れた非日常であるにもかかわらず、それがわからないんです。なぜ？悲しみで塞がれていたからです。キチガイザタの預言者と呼ばれているバラム、ね、彼、ロバが喋った、ね、目の前で非日常が行われたにもかかわらず普通に対応しておりました、ね、ロバと、ね、普通に人間と会話するかのように動物ロバと会話して何の不思議さも思わなかった、ね、なぜ、ね、心が塞がれていたからです。金目の欲望に対して欲望が塞がれていた。このように人の中の思い込み、欲望やあるいは悲しみやそういったもろもろによって心が塞がれていると主が現れてくださった不思議なことが起こった、ね、それに対して何か普通に対応してしまうんですね。あ、何かの偶然だろうか、ね、あ、何か、まあ、そういうこともあるんだろうか、ロバが喋る、まあ、そういうこともあるだろうけれども自分は金が欲しいんだって、ね、白い衣を着た二人の使いが、ね、墓の中に、ね、密室である中にいつの間にか入ってきてる まあそういうこともあるだろう。けど私は悲しいんだって。そういうふうにですね、人間の感情、思い込み、それが本当に主と出会うということ、また御言葉を理解するということの妨げになってしまいます。思い込み、感情、また本当に高ぶった、そういう欲望。そうしたものがですね、この主との出会いを妨げ、御言葉理解を妨げ、そうしてしまいます。自分は聖書に通じてるんだという思い込み、それが、あだとなって、この御言葉そのままに書いてあることが、その自分の理解とそぐわないときは、自分の理解の方を、握りしめて、そして御言葉の真理を、跳ねのけてしまうということすらあるわけです。ですからこの思い込み、また自分の中の感情、それが御言葉を妨げ、主との出会いを妨げるとするならば、本当にこれは厄介なものです。私たちはですから、いつも心をまっさらに、純粋な心を持って、この御言葉に取り込み、そして、日々のこの主との交わりを、私たちは本当に大切にしていくべきです。日常の中に主が現れることがあります。それを人は分かりません。このマグダラのマリアは、御使いが、目の前に現れた。非日常的なことが起こったにもかかわらず、悲しみに塞がれて、普通に、対処してしまいます。けれども、復活の主イエス様は、そんな私たちの本当に思いが、心が塞がれている、ところに、それでもなお、間違った理解であったとしても、主を慕い求める魂に、主は優しく現れてくださいます。マグダラのマリアは、御言葉を理解していませんでした。イエス様は3日後に蘇るというその御言葉、そして聖書の中に、メシアは永遠に生きるというその箇所、それを信じず、理解せずおりましたけれども、しかしそれでもイエス様が好きな人に対してはイエス様は優しく現れてくださいます。この14節から。彼女はこう言ってから後ろを振り向いた。するとイエスが立っておられるのを見た。しかし彼女にはイエスであることがわからなかった。イエスは彼女に言われた。なぜ泣いているのですか？誰を探しているのですか？彼女はそれを園の管理人だと思って言った。あなたがあの方を運んだのでしたら、どこに置いたのか言ってください。そうすれば、私が引き取ります。イエスは彼女に言われた。マリア。彼女は振り向いて、ヘブル語でラボニー、すなわち先生とイエスに言った。アーメン。この瞬間、彼女はイエス様だと分かりました。ラボニ、これは、私の先生という意味です。先生だったらただのラビですけども、しかしラブニ、これが、私の先生。ですから、イエス様を私の先生、私の主、私のお方というふうに、私という関連付け、イエス様を私の先生、そういうふうに、イエス様を呼ぶ。本当に、先生はですね、ただの先生ではないんです。イエス様は、何か自分と引き離された存在ではなく、私の先生、私の主、私の救い主、私と関係あるお方、そういうふうに結びつける必要があります。彼女は、もともと結びつけておりました。しかし、イエス様が十字架の上で死んでしまった。引き離されてしまった。それで悲しい思いをしていた。けれども、それでもなおイエス様を慕い求めて、他の誰よりも朝早くから、もう動ける時間の真っ先に、先頭を走っていきました。運動会で走って、1位になる人はテープを切りますね。このマグダラのマリアは、そういう面で、イエス様を慕い求める面でおいて、もう、安息日が終わった。動ける。その真っ先に、行って、もう彼女が、運動会で言えば、イエス様を求める心で言えば、1位だったんですね。そして、この弟子たち、 来て墓の中を覗いて見て、そしてまた帰っていった。それでもなお佇んで泣きながら残って、本当にイエス様の死体を求めている、その心が一等賞の彼女にイエス様は一番目に現れてくださって、そして一番に彼女の心を優しくタッチして開いてくださいました。でイエス様は、ね、見つかりたちも、ね、なぜ泣いてるのですかって問いました。見つかりもイエス様を、ね、突然現れて、もう本当に神々しい様で、その悲しんでる心を吹き飛ばすような不思議でもって、私は、ね、イエス様は生きているのだってということを知らせれば良いものを、けれども、ね、そういうことはなさらず、このようにですね、本当に日常に普通に人の心を驚かせることも脅すこともなく、このように人の心に分かるように優しい成り立ちとやり方で主は現れてくださって、私たちの目を開いてくださり、その、ね、悲しみ塞がれた心を開いてくださるんです。それが復活の主イエス様の現れです。本当に私たち思いますね、主が本当に神々しい成り立ちで大勢の人前に現れれば、何もね、私たちが伝道しなくてもみんな速やかにパッと信じるだろう、ね、そうした方がいかに楽な、いかに効率が良いか、ね、そう思うんですが、しかしあいにく主はですね、そのような現れ方はしません。私たち信じた者のその唇を通して、この伝道の足を通して主は個人を表していく、ね、そう定められたんです。で私たちの、ね、この宣教の愚かさを通して主は福音を伝えることを定められたのだってパウロは書簡で書いております。本当に主の現れ、それは、ね、あまりにも密かな、そしてプライベートな、そして私の主、私の神と、ね、そういうふうに伝える、この唇を通して主は栄光をお受け取りになられます。それで17節からイエスは彼女に言われた。私にすがりついていてはいけません。私はまだ父のもとに登っていないからです。私の兄弟たちのところに行って彼らに、私は私の父、またあなた方の父、私の神、またあなた方の神のもとに登ると告げなさい。マグダラのマリアは言って、私は主にお目にかかりましたと言い、また主が彼女にこれらのことを話されたと弟子たちに告げた。アメン。イエス様は私にすがりついていてはいけませんと言いました。で本当に私たちの思いとしては、主にいつまでもすがりついていたい、この主の御そばに座っていつまでも主と、主のその甘い臨在、主の唇から流れ落ちるその言葉に浸されていたいと思うんですけど、しかし主は言われます。すがりついていてはいけません。伝えるべきところのに伝えに行きなさい。働くべきところに働きに行きなさい。主は言われます。そしてここで主が言われたことは、イエス様は、私はまだ父のもとに登っていないからです。ここ、まあ、原文では私の父のもとに登っていないから、私の父、それが、ね、正しい訳し方です。私はまだ私の父のもとに登っていないからです。私の兄弟たちのところに行って、ね、ここで弟子たちは私の兄弟たちと言いました。私の弟子たちとは言わず、ね、私のしもべたちとも言わず、私の兄弟たちにのもとに、ね、言いました。イエス様が、ね、十字架と復活を経て、ね、本当に私たちはイエス様と兄弟関係に、ね、イエス様を信じる者に対しては、ね、イエス様が長男として、そして私たちは、それに続く次男、三男、ね、長、ね、あの、次女、三女と、ね、そういうふうに続く、そういう、同じ血のつながった兄弟のような、ね、同じ親をね、共有しているような、そういう関係に入ることができるんです。イエス様を信じる者は、ね、ですから教会の中では、ね、誰々兄弟、ね、水野兄弟とか、ね、そういうふうに、ね、兄弟、姉妹という言葉で呼び交わしますね。そうですね。イエス様 にあって私たちは兄弟姉妹になりました。そして彼らに、私は私の父、またあなた方の父、私の神、またあなた方の神のもとに登ると告げなさいって、マグダラ・マリアに言いました。イエス様と私たち、ね、同じ父であり、ね、同じ神を、ね、ですから私たちは共有しているわけです。イエス様と同じ父を私たちも父と呼ぶことができます。ね、ヘブライ語で父はアブ、ね、そして、ね、言葉はベン言うんですけど、そして、ね、このアブとベンが合わさってエベンと、ね、言います。エベン、これは、ね、助け、という、ね、エベン、これ岩ですね。エベンエゼルという言葉があります。それが救いの岩、助けの岩です。ですから父とこの関係に、私たちが神様とのその関係において父とこの関係に入るならば、主は救いの岩となってくださるんです。イエス様は、私は私の父、またあなた方の父というふうに父なる神様をおっしゃいました。本当に私たちもその神様との関係、父子の関係に入ることができるんです。そして、ね、マリアはそのことを聞いて弟子たちにその通り伝えました。そしてその夕方ですね、19節から、その日、すなわち週の初めの日の夕方のことであった。弟子たちがいたところではユダヤ人を恐れて戸が閉めてあったが、イエスが来られ彼らの中に立って言われた。平安があなた方にあるように。こう言ってイエスはその手と脇腹を彼らに示された。弟子たちは主を見て喜んだ。アメン。今度この弟子たち、恐れて戸を固く閉ざしておりました、ね、ユダヤ人たちを恐れて、自分たちも、ね、このイエス様が十字架につけられたんだから、ね、その弟子である私たちも見つかったらひどい目に遭わされるんじゃないか、恐れてもう家、ね、鍵がかけられて誰も入ってこれなくなるようにしていたんですが、しかしイエス様は入ってきました。イエス様はこのように空間を、ね、時間を、ね、超越しておられるお方として、ね、復活の主はそうです。私たちもね、よみがえりの日、ね、よみがえるとき、新しい体が与えられます。その体は時間にも空間にも縛られない体であるとわかります、ね。イエス様はこのとき、ね、復活の身体を持って、ね、現れました。そして言われました。平安があなた方にあるように、ね、エイレーネというギリシャ語、ね、これシャロームと同じ言葉です。シャローム、平安があるように、安らかであるように、健やかであるように、あなたのすることが成功しますように、シャロームにはいろいろな意味があります。そしてなおかつ、挨拶言葉です。シャローム、ヘブライ、ユダヤ人は、互いにそういう言葉で挨拶し合います。このエイレーネというギリシャ語でもって、イエス様は平安があなた方にあるようにという言葉、ね、その言葉をかけてくださいました。そして、イエス様ご自身であるということを、手と脇腹を示されました。十字架の生傷、痛々しい傷が相変わらずにあります。けれども、イエス様は生きておられる。もう死んだお方ではない。永遠に生きておられるお方だ、示されました。弟子たちは見て喜びました。21節。イエスはもう一度彼らに言われた。平安があなた方にあるように、父が私を使わしたように私もあなた方を使わします。で、使わすという言葉を、先にかけられました。平安があなた方にあるように、そしてその次、あなた方を使わします。人は使わされるんです。何のために？イエス様を伝えるためにです。マグダラのマリアは、ね、真っ先にイエス様に行って、イエス様に出会って、そして弟子たちに伝えました。それと同じように弟子たちも、ね、伝えられたもの、そしてイエス様と出会ったもの、そして今度は伝えるものとして使わされる、この、ね、サイクルが周りにもあって、今この21世紀、この日本にも伝えられて、イエス様と出会って、 そしてイエス様を伝えるものとなって出ていく、このサイクルが皆さんにも、ね、続いております。そしてイエス様は伝えるものに対して聖霊の息吹を吹きかけてくださいます、ね、22節で、そしてこう言われると彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。あなた方が誰かの罪を許すなら、その人の罪は許され、あなた方が誰かの罪をそのまま残すなら、それはそのまま残ります。アーメン。この以上のありさまが最初の私立礼拝ですね。それも、その以前は、安息日における、街道における礼拝は行われていたんですけども、しかしイエス様が現れて、この週の初めの日、日曜日に、今、現在ではキリスト教会は集まって礼拝し捧げます。この、イエス様の復活の日、それが、初めの私立礼拝が行われたわけですね。ともともイエス様の名のもとに集まっていました。初めは、ユダヤ人を恐れて、固く扉を閉ざしていて、という、そういう状況ではありましたけれども、しかし、このようにして、イエス様が現れてくださった。それ以降、イエス様は主日に現れるんですね。この、26節では8日の地にって、要するに、あちらでは、その当日もカウントしますから、8日の地というのは、主日です。その時に、また弟子たちが集まっていったら、今度、トマスも集まって、そこでイエス様は現れてくださった。その手術を逃した人、その次の手術に来たならば、主はそこで、会ってくださる。そういうことも、ありますね。本当に私たちは、このようにして手術を守るべきです。このようにして、主が現れてくださる、その集い、その集まり、イエス・キリストの集いに集まって、そしてイエス様を伝え、聞いて、聞いたならば、それをさらに伝えていく。これが、本当に私たちの役割です。復活の主はこのようにして本当にこれから後の私たちのその在り方を示してくださいました。主を伝えるべきです。主日は集ってともどもイエス様と出会うべきです。そして出会ってゆくゆく聖霊様に助けを得ていくならばさらにこのイエス様の命が広がっていきます。この復活の主は私たちに現れてくださいました。どうか皆さんもこのイエス様とこのプライベートな個人的な交わり、イエス様私の主とし、そしてイエス様と出会ってイエス様に聖霊の息を吹きかけられて、そしてさらに伝えて、このようにしてさらにイエス様の命を埋めよう増えようしていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、本当に恐れる私たち、不安があって心配があっている私たち、心がそうした感情に塞がれて、もしかすると罪欲望に塞がれて、あなたが見えない私たちに現れてくださり、そして分かるようにあなたを示してくださるこのことを感謝いたします。あなたを見て示されたならば、本当に私たちは心柔らかにし、あなたを伝えるものとなっていくことができますように。主よ、本当に悪い困難な時代です。その中においても主よ、この集いをあなたは見守ってくださることを感謝します。初めの集いはこんなにも少なく、また弱々しい集いでした。けれどもそんな弱々しく心を閉ざし、扉も閉ざしている彼らにイエス様が現れて入ってくださり、平安があるようにとシャロームの息を吹きかけてくださったことを感謝します。主よ、私たちも息を吹きかけて、ますます聖霊に満たされて、そしてあなたを伝えるものとしてください。どうかあなたがますます力強く臨在してくださり、今日これから始まる働きをあなたが祝福してください。あなたが今日も現れてくださり、そして本当に一日の始まりにあなたを慕い求めるこの集団にあなたが今日も現れてくださったことを感謝して、私たちの愛する主、イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
ハレルヤ、愛する天皇と様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。あなたは私たちを親しくしてくださるために、 最も親しくくださるように私たちのところに来てくださった私たちの王であり私たちの主であることを宣言いたします。行けない私たちをあなたは憐れんでくださり、父の愛憐れみ許しその恵みを一身に受けて、そして私たちに父の愛憐れみ許しその恵みを届けるためにあなたが来てくださったことを心から感謝いたします。主よ、あなたはご自身の命をもって私たち一人一人を十字架の上で全うしてくださり、全うされたその印を手や足に脇腹に残してくださり、私の手や足を見なさい、私の脇腹に手を入れなさいと、そしてあなた自身が十字架の上で私たちのために刻み込んでくださったその傷跡を永遠の印として私たちに残してくださり、私の手や足を見なさい、触りなさいと、私たちに親しくまだ近寄ってくださる主であることを感謝いたします。主よ、この時間あなたの手や足に刻まれたもの、あなたに愛されたもの、あなたを愛する者がここにいます。あなたが私たちに与えてくださったその救いの御業のそのもろもろを理屈では理解できないが、でも主を愛して主に預かりたい、主を愛して主をしたい求める者がマリアのようにここにいます。主よ、あなたが私たちを受け取ってください。私たち一人一人をあなたに接ぎ木してくださって、私たち一人一人をあなたがくっきりと神の子としてくださったことを心から感謝いたします。神の子供になりました、神の子供になりました。主よ、あなたが私たちを受け取ってください。イエスキリストの御名と血潮と命と栄光で受け取ってくださり、主イエスキリストの御名と血潮と命と栄光に満ちた私たちとなられますように。主よ、復活の主よ、私たちに会ってください。そして私たちのど真ん中に立って平安がない私たちに平安を与えてください。あなた方に平安がありますように、あなた方に平安がありますように、息を吹き込んでくださり、そしてその平安によって満たされた私たちでありますように、主よ、あなたが祝福してください。今日あなたのなされた技を心から感謝いたします。あなたのなされた技に私たちは入りたいのです。今日も私たちをあなたのなされた技によって、主よ、あなたの兄弟、あなたの姉妹の一人として受け取ってください。そしてあなたに接ぎ木されたゆえに、父なる神様が私たちの父となり、そしてあなたと共に父に栄光を捧げる私たちでありますように、あなたが父に栄光を捧げたその従順の御業を私たちにも与えてください。あなたというこの幹から、またあなたというこの根っこから、私たちが十分にとその栄養分をいただいて、そして父が望み、あなたが望むその身を、聖霊の助けを豊かにいただきながら歩むことができますように、主よ、あなたが整え祝福してくださることを感謝いたします。主なる神のなさるその大いなる技を心から感謝して、私たちの王であり主であられるイエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。今日も祈っていきたい。